食のラブ。福岡の安全で美味しい明日を守るため、福岡の食と農業をラブでつなぐ JA グループ福岡の部活動、食のラブ。今日の担当は中島理恵です。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週に引き続き JA グループ福岡の食のラブ公開講座、考えよう私たちの食と脳の未来の続きです。
はい、
3月9日に行われましたけど、先週はね、うん、大学生の取り組みについてご案内したんですが、
はい、
その前に基調講演として農業研究者の篠原誠さんの基調講演が行われたんですよ。でこの篠原さんってね、あの X のフォロワーが12万5千人。
12万5千人、すごっ。
部下の育て方とかね、子育て本とかも人気の人で、でも本業は農業な、農業研究なんです。っていう先生。で、その講演タイトルが、その時、日本は何人養える？っていう先生の本のまんまなんですが、この第一章のところを講演にしました。じゃあ、何人養えるのか、最初にこんな話されちゃったんです。
石油が簡単に手に入るんでしたら9000万人分の食料は作れるかもしれませんけど、3500万人は餓死していただく必要があります。で、石油が全く手に入らないんだったら3000万人分の食料は作れるかもしれないけど、9500万人は餓死していただく必要があります。
結構ショックだったんですよ。
そうだね。
いや、実際はね、先生、死んでほしいわけじゃないんだけれども、うんうん、何ができるのか考えてほしいからこそこういうふうに言ってるんですっておっしゃってた。でね、なんでそんな石油が関係あるのかなと思ったら、うん、まずその化学農薬、
うん、
あとあのトラクターとかを動かす、いわゆるその農業するための動力が必要でしょ、
はいはいはい、
この燃料、
うん、
あとね、肥料なんですって。
肥料、
肥料って石油ないと作れないの。
そうなん。
ベースが窒素で、これに高温高圧をバーンとかけることで、今私たちが使ってる肥料っていうのができてるんですって。
うんうんうんうん。
だからとにかく豊かに作るには石油なしではできないわけで、じゃあねって、肥料は昔みたいに有機でやればいいじゃないかって、その昔々はみんな牛の糞で賄えてたと。
そうよね。そうよね。
としても、
うん、
牛を飼うための餌、うん、
あ、
それから輸送費、
あ、
等と考えると、うん、石油なしでやっぱやれなくって、
うん、
で、わかりやすいのはね、江戸時代、1700年代に人口が、うん、日本全国3000万人に達した後、
うん、
明治維新まで人口って増えてなかったらしいんですよ。
はい。
だから完全有機で農業をやって養える人数はやっぱり3000万人なんですって。
ああ、
そう。って感じですけど。で、まあ、じゃあね、でも今技術が発達してるじゃないですか。
うんうんうん、
じゃあ石油使わないもので、行けばいいの、うん、ところが、石油使わないもので、江戸時代より優れた農業技術って実は一つもないらしいです。
ないの？
ない
の？
ないんですって。で、こう、地面積は足りないし、二期作や二毛作も足りないし、
うん、
私たちがね、贅沢な食生活をやめても、とにかく足りないんですって。
うん、
で、じゃあ、エネルギーについては、再生可能エネルギー、
うんうん、
あるけれども、現状とてもとても賄えなくって、
うん、
先生自身も、この、その時日本は何人養えるっていう本を書きながら、すごいショックだったっておっしゃるんですよね。
う
ん、でも、この、エネルギーと、うん、食料そのものと肥料と、やっぱどれかを輸入し続ける必要が、その日本の今人口を養うためには必要だっておっしゃる。
うん、
だからこそ私たちみたいな農業にね、携わってない人にできることがあるっておっしゃるんです。
うんうん、
やっぱり非農業の人たちが頑張る気持ちになるためにも、自分たちの頑張りが農家の助けにもなるんだっていうのがやりがいの一つにもなっていただけたらなと思って、それを今までの消費者と生産者の対立構造みたいな語り口でなっちゃうと、その消費者である非農業の人たち、外貨稼いで来いになっちゃうと嫌になっちゃうし、誰がお前のために頑張るものかになってしまいますから、そうじゃなくってお互い支え合う関係だっていうふうに捉えて、農家の方たちを支えるためには自分たちがしっかり稼いでエネルギーとか食料とか肥料を輸入するんだって、で農家の人たちはそれでトラクターを動かして肥料をまいて、でそれで作った農産物を今度非農業の人たちに還元するっていう、それによって海外から食料を無理に買わなくっても国内で十分 生産できてるからっていう形で、非農業 の頑張り度も下げることができる、そういう支え合いの構造をこれから作ってほしいなと思います。
そう、だから私たちは私たちの仕事を普通に頑張って、うんうん、しっかり日本で作られた農産物を食べてれば大丈夫、うんうんうん、ある意味そういう部分もあるんですよね、うんうん。で、この先生のこの講演の後に、その学生さんと一緒にパネルディスカッションやったんですけど、うんうんうん、食や農業の未来のために若い力をっていうタイトルだったんで、うんうん、でも私たちも若くないので、
う
ん、会場のお客さんも
ね、そうね、
大人がほとんどだったんですよ。でね、若い力を生かすために、私たちオールド層には何ができるのか、せっかくなんで先生に聞きました。はい、
年配の人たち、人生経験を積んだ人たちが優しくしてくれるっていうのは、若い人にとってものすごく自信につながると思うんですよ。厳しく言われてしまうと、そうか僕はダメなんだって、そうでなくても若くて未熟で自信がないのに厳しくされたらもうへこんじゃうだけで意欲も失われてしまう。だけどその年配の人たちが、その若い人たちのその姿を見て、大丈夫大丈夫って言ってくれる、それだけで若い人たちって、そうか、そんな人生経験豊かな人たちが大丈夫って言ってくれるんだったらきっと大丈夫だなって思ってくじけずに済むと思うんですよね。だからそういうちょっとした優しさで若い人たちのエネルギーってすごく高まると思うので、はい、年配者の人たちにぜひそういうアシストをお願いしたいなと思います。
優しくね、
そう、
優しくよ、うん、
まあもうあんただから若い人怒るのやめるよ。
怒ってないじゃん。優しく
厳しくするのやめるよ。
優しいって
愛のある厳しさはいいんですよ。
ああ、そうですね、
いじめたらあかんね。
ああ、それダメです。
あんたダメよ。
それダメですね。
あんたダメよ。
あんた人聞きの悪い。
心当たりありすぎですよね。農業だけじゃなくて日々にも響く。
そうやね。
そのお話いただきました。こんな風にね、知ることを楽しむ催し、それからプレゼントも盛りだくさんの名が、うん、食農ラブなんです。はい、ぜひぜひ入部していただきたいと思うので、うん、食農ラブの LINE お友達登録から始めていただきたいと思います。はい、で、今週のプレゼントなんですが、
何でしょう、
今日ご登場いただきました、篠原誠さんの著書、その時日本は何人養える、こちらと福岡県産米元気尽くし2号袋を2個セットにして5名の方にプレゼントします。
はい、ぜひ読んでみたい、食べてみたいという方、住所、氏名、年齢、電話番号と、篠原さんの本と元気尽くし希望。本と元気尽くし、本と米、何でもいいです。篠原さんの本と元気尽くし希望と書いて、メールかハガキでご応募ください。メールは、anta@rkbr.jp、アルファベット小文字で、anta@rkbr.jp、おはがきは郵便番号 814-8585、RKB ラジオアンタッチャブル食のラブの係まで、締め切りは火曜日到着分までで、当選者の発表は来週の食のラブのコーナーで発表します。で、先週のプレゼント、 JA 福連サラサラゴンボの優しいポタージュ、当選された方、春日市の美恵子さん、筑紫野市の秋子さんに、久留米市の滝江さん、そして北九州市小倉北区の正弘さん、佐賀市の金大さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日のプレゼントは本と元気尽くしでございますからね、たくさんのご応募お待ちしております。今日の食のラブは中島理恵でした。